ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa newsu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。イスラエル当局はその領土内の60歳以上の人々にコロナウイルスワクチンの第3回目の接種を提供し始めます。これによりイスラエルは市民にブースター注射を提供した最初の国の一つになりました。ナフタリ・ベネット首相は5ヶ月以上前に2回接種された60歳以上の人々を対象とした包括的予防接種キャンペーンの一環として8月1日日曜日に追加接種の投与を開始すると発表しました。ベネット首相はワクチン接種を受けた全ての高齢者にこの追加投与を受けるよう呼びかけました。イスラエルの900万人の人口の約 55% がコロナウイルスワクチンを2回接種しており、そのほとんどがファイザー・バイオエンテックワクチンを使用しています。それでは次のニュースです。アメリカでのコロナウイルスの最新の波は、伝染性の高いデルタ変異体の蔓延によって引き起こされ、ワクチン接種を受けた人々を怒らせました。彼らはパンデミックを長引きさせたとして、講和ワクチングループを非難しています。コロナワクチンの接種に消極的な人々も、前政権が約束した方に、ほとんどのアメリカ人が自由な夏を楽しむことができないように、多くのコロナ制限が再開された原因として挙げられています。今週、アメリカ疾病予防管理センター CDC は、ワクチン接種を受けた人々に、再びマスクを着用するよう呼びかけ、他の人々の選択によって自分たちの生活が混乱したと信じている人々の間で、憤慨が起こしました。全国的にアメリカの成人の約 60.2% がコロナに対して完全にワクチン接種されています。それでは次のニュースです。ベトナムは7月30日金曜日の時点で、さらに4992件の COVID-19 症例を報告しました。ベトナムのマスメディアは、新しい症例は5つの輸入症例で構成され、残りは局所感染であると述べました。ホーチミンは金曜日に、2740人の最も新しい患者がいる地域になりました。続いて、ビンスウォンは1284人、ティエンジャンは242人、そしてドンマイは203人です。これらの追加により、ベトナムはパンデミックの開始以来、合計13万3405件の陽性症例を抱えています。一方、4月末に第4波がベトナムを襲って以来、129,622件のロカルCOVID-19症例が発生しています。 ベトナムは542万人以上に COVID-19 ワクチンを注射しており、そのうち54万6400人が2回ワクチン接種を受けています。それでは次のニュースです。メキシコのアンデス・マヌエル・ロペス・オブラドル大統領は拷問を受けた囚人を釈放すると発表しました。彼はそのような中性の監視は終わらせなければならないと主張しました。これは7月30日金曜日にロペス・オブラドル大統領が記者団に述べました。ロペス・オブラドル大統領は拷問の申し立てを調査するための国際基準に基づいて事件が決定されると述べました。ロペス・オブラドルは大統領令が来週赦免され、連邦刑務所の的確な囚人が9月15日までに釈放されると述べました。国際人権団体によると、自白やその他の情報を得るためにメキシコの刑務所では拷問が広く行われています。さらに、軽微な犯罪で有罪判決を受けていない10年間投獄された囚人及び65歳以上の慢性疾患のある囚人も釈放の対象になりました。それでは次のニュースです。保健省はレムデシビル、マンエキ、トシリズマブなど国内でますます不足している COVID-19 治療薬の救急ニーズを満たすことを目指しています。保健省の COVID-19 ワクチン接種のスポークスマンであるシティナ・ディア・タルミジは、薬の立候は中国、インド、イラン、さらにはトルコなどの様々な国なら行われたと述べました。COVID-19 治療薬の世界での救急は製造業者が限られているため、現在制限されています。その間、すべての国は COVID-19 療法のためにこれらの薬を使用しています。一方、国内で生産できる薬は、マルチビタミン、アジスロマイシン、ファビピラビル、オセルタミビルのみです。しかし、これらの薬の必要性は現在12倍に急増しているため、供給プロセスは時間がかかります。また、これらの医薬品の製造原料も海外から輸入されています。一般的に、彼によると、これらの薬の在庫は入手可能です。それでは、最後のニュースです。インドネシア銀行総裁のペリ・ワルジオ氏は、インドネシア経済学士協会イセイが、国の経済成長を支援するために3年間で達成しなければならない4つのプログラムを伝えました。ペリ・ワルジオ氏は4つのプログラムが経済回復の加速を支援する異性の相乗効果を強化し、異性がどのようにイノベーションを提供し、インドネシアの進歩のための構造改革政策の実施を加速することに貢献できるがを述べました。以前のジェネラルセアでもあるペリ・ワルジオは、インドネシアが経済成長の道に戻ることができるように、生産性、投資、人材の質を高め、経済効率を高めるための構造改革政策を策定するよう以前に要請しました。3番目の異性プログラムは、経済、金融、教育の分野でのデジタル化のサポート、加速、準備に貢献することです。これでニュースを終わります。さしがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りを紹介します。最初のお便りは西ジャワのデポから来ました。インドネシア大学 UI はインドネシアで最高の大学として第1位にランクされています。UI はまた東南アジアのトップ10の大学に9位に含まれている唯一のインドネシアの大学です。広報及び KIPUI ビューローの責任者であるアメリタ・ルーシア氏は、UI はインターネットワークを介して世界のコミュニティからアクセスできるように、科学出版物へのオープンアクセスの点で最高とみなされていると述べました。UI はウェブメトリックスランキングオフ・ワールド・ユニバーシティスの2021年7月、番によると世界でも729位になります。次のお便りは中部ジャワのスマランから来ました。インドネシア海軍に所属する病院の軍艦 KRI ドクター・スハーソは木曜日に中部ジャワのスマラン市の丹中マスコーに停泊しました。この船は毎日約15万リットルの酸素を生成できる酸素発生器があります。この量は容量6000リットルの20から25個の酸素ボンベに相当します。KRI ドクター・スハーソの到着は、中部ジャワのすべての病院の患者の酸素需要を満たすのを助けることを目的としています。スマラン海軍基地の司令官であるナザルディン海軍大佐は、中部ジャワの酸素需要が満たされるまで、この船はスマランの丹中マスコに停泊すると述べました。最後のお便りはバリの電波皿から来ました。インドネシア銀行のバリ州庁財院事務所 KPWBI は、地元事務所の庭で、タコを飛ばしてルピア運動について一般の人々を教育しています。将来的にはこの活動はバリ島の多くの観光名所でも実施される予定です。バリ州の KPWBI の責任者であるトリスノ・ヌグロホ氏は、タコは地域に近いだけではなく地元の文化の特徴でもあるため地域の教育集団として選ばれたと述べました。4メートルぐらいのこのタコは、サイ、ワシ、フウチョウの背景合唱を使用して飛行しました。トリスノによれば、サイはルピアへの愛のテーマを象徴し、ワシは国家の象徴を象徴し、そして、フウチョウ、すなわち楽園の鳥は、ルピアが可能することに加えて、ルピアの安定性を維持できることが常に期待されていることを示しています。これで、インドネシアのお便りを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は7月31日の出来事をお伝えします。 最初は1944年7月31日、フランスの詩人アントアン・デ・セン・エクスピーの詩です。彼はフランスの作家兼パイロットです。彼は1943年に最初に出版された彼の短編小説「Le Petit Prince」または「The Little Prince」で最もよく知られています。それは世界で4番目に翻訳された本になり、20世紀の最高のフランスの本に選ばれました。展示を含む250の言語に翻訳されたXP によるこの作品は世界で最も売れられている本の一つになりました。 XP は民間航空機のパイロットです。1929年以来彼は執筆活動を始めました。1944年7月31日彼はコルシカ島のボルコに飛んでそこで死亡したと推定されました。次は1963年7月31日、マニラ合意が署名されました。マニラ合意としても知られているマニラアコードは、1963年7月31日にマラヤ連邦、インドネシア共和国、そしてフィリピン共和国によって署名されました。この合意は1963年6月7日から11日まで、マニラで開催された会議に続くものでした。この協定にはマレーシアの州であるサバ州とセラワク州の人々が自分たちの運命を決定し、自由で自由な選挙を行うことを望んでいる3カ国の合意が含まれています。最後は1992年7月31日、タイ国際航空の113便の事故が発生しました。タイ国際航空の飛行機がネパールのカトマンズ北部の都市の山に墜落し、113人の乗客と乗組員が死亡しました。この飛行機はバンコクとトンミャン国際空港からネパールのカトマンズのトリポバン国際航空に向けて出発しました。調査によると、事故はパイロットと航空管制官の間の通信エラーが原因で発生したことが分かっています。これで歴史終わります。
ingat selalu senyummu. Walau kenangan bersamamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Aku rindu,
I takut,
sangat rindu,
I takut.
Ku teringat padamu nada so-so.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアの世界銀行のダイレクターである佐藤カーコーネン氏は、デジタル技術により迅速な採用は、インドネシアでの COVID-19 パンデミックの真ん中にある希望であると述べました。これは世界銀行インドネシアデジタルポートの立ち上げ時に佐藤カーコネによって伝えられました。カーコネン氏によると、家庭や人々は在宅勤務、オンラインショッピング、遠隔教育、その他の活動など、日常の活動をデジタルテクノロジーにますます依存しています。同時に政府機関はすでにこのテクノロジーを使用して、パンデミックによって引き起こされる健康上の課題に対処しています。テクノロジーによると、政府はまた困窮している人々に社会的支援を分配することがますます可能になっています。一方、企業にとってはデジタルテクノロジーは企業の運営を継続するのに役立っています。各後年によれば、これはすべて将来の準備が整うためにデジタルイノベーションが将来のビジネスの世界で最も重要な要素の一つであることを警告しています。佐藤カーコーネン氏はデジタルアプリケーションとテクノロジーはインドネシアの経済回復と発展を支援するために引き続き使用される可能性があると述べました。しかし政府は将来まず競争力を向上させる必要があります。しかし、世界銀行はデジタル経済のメリットをコミュニティ全体が直接感じることができないと考えています。インドネシアの一部の人々はデジタル技術にすぐ参加できないかもしれません。カーコネン氏によると、インドネシアの成人のほぼ半数はまだインターネットにアクセスできないため、このデジタル技術を利用することはできません。カフコーネンによれば、インドネシアはデジタル技術の使用のギャップを減らすために、包括的なデジタル開発を実施しなければなりません。さらに、政府はコミュニティがデジタルエコノミーの活用に熟練できるように、コミュニティにトレーニングを提供する必要もあります。インドネシア世界銀行の局長は、政府からの規制に関連する課題があり、政府がデジタル技術がインクレーションをサポートできることをどのように保証できるか思い出させました。これでインドネシア語を終わります。
Aku berdiri di empat tanpa tepi. Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku
jemputku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti, jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Kau mau, benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa
Voice of Indonesia は再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。 Voice of Indonesia から魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今日は東ジャワにあるブキッバニョンをご紹介します。Surabaya から約200キロメートルに位置するトンガレクには、ビーチ、洞窟から山岳自然に至るまで完全な観光名所があります。必見の観光名所の一つはトンガレクのウィドロ村にあるバニョンの丘です。標高1175メートルに位置するバニョンの丘からは、日の出と日の入りがとても美しく見えます。このバニョンの丘利用地帯では自然の美しさを一度に楽しむことができます。日の出、雲の国、夕焼け、星の国から始まります。日の出は午前5時半から現れます。そして雲の上の国は午前5時から8時まで楽しむことができます。この丘陵地帯を覆う雲の塊の広がりは、この丘の景色を朝と午後の両方で非常にエキゾチックに見えます。 Mojilon hino de no osuku sisao meno atari ni suruno wa tenki ga itoki des. Banyong no kano hino de wa totemo osuku siku miemas. Trangalek kuno higasiga wano ya mato o kano o kini tayo ga arawale mas. Hino de o mitato juta kugae ga o kani hirogaru kumo no osuku sisao sugeni miru kota ga dekimas. Kono kumo no atsusa wa ki shoujo ken niyotte kotonarimas. Yoru ni ame ga furu to kiri ya kumo ga hijou ni koku narimasu. Shikashi tenki ga harete iru baai arawareru kiri wa suujo usuku narimasu. Banyong no oka wa otoshiriru oku no hōmon sa wa kumo no ue no kono kuni no miryoku wo liyou shite shashin wo torimasu. Yūhi no usukushisa mo tanoshimemasu. Kono baso de wa gogo 5 jihan goro ni yūhi wo miru koto ga dekimasu. Sore kara yoru demo anata wa mada besu no shizen no usukushisa, sunawachi hoshi no you ni mieru shūraku no kagayaku nanbyaku man mono hikari wo tanoshimu koto ga dekimasu. Trangalek Shinai Chūshinbu kara minami ni yaku 13 km no Banyong no Okama de wa baiku ya Yonrinsha de ikeru no arukimasen. Shikashi dōro wa kiasuto sumento de dekitte ori kyū na geisha ga aru tame jūbun ni chūi suru hisyō ga arimasu. Banyong no Oka ni hairu no ni okane o haru hisyō wa arimasen. Yoru ni taizai shitai baai wa kono banyo no oka ni tento wo haru koto ga dekimasu. Listener no minasan, kore de Persona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。ニワトリの足はしばしばおいしいおやつに変わります。しかし今回は西ジャワ州バンドンの廃材中小企業 OMKM が靴を作るための材料として鶏の足を使用しました。ヒルカは2017年から存在する鶏の足で作られた靴のメーカーです。ヒルカの創設者であるノルマン・ファリエルカはバンドンのレゴ地区にこの製作会社を設立しました。鶏の足から靴を作るというノーマンのアイデアは、革のなめし技術に関する父親の日記に触発されました。鶏の足の革から作られた靴製品の開発に関する研究は、約2年間行った後、ノーマンは2017年に国際展示会の一つで彼の製品を正式にリリースして販売し始めました。この商品はすぐに多くの来場者の注目を集めました。完全に鶏の足で作られた靴を作るには少なくとも40から80の鶏の足が必要です。牛や羊の皮を混ぜた靴の場合、必要なのは15から18の鶏の足だけです。によれば、鶏の足の革の使用は環境に優しいファッション業界の製品を作るための代替手段です。現在ヒルカは所有する鶏の足の革グッズコレクションにはジョッカ、タフィアロ、ランジャナ、バラワン、エカジャティの5種類があります。これらの製品はすべて49万ルピアから250万ルピアまでの様々な価格で販売されています。価格は使用する鶏の足の革の量とそれを作るのが難しいレベルによって異なります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.bo.indonesia.com
voinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はキーナ・ナシュティアンをご紹介します。キーナ・ナシュティアンは1966年に兄弟やトリオと一緒にサブダナ・ダ・グループを設立した時に知られるようになりました。彼のキャリアの間にキーナンはいくつかのバンドのメンバーになりました。しかし彼はついにソロキャリアに落ち着き、1978年にリバタス・アンガン・アンガンというタイトルのデビューアルバムをリリースしました。彼のヒット曲はヌアンサブリンというタイトルでした。特に若いミュージシャンのヴィリー・アン・ディアノが2008年にモーダンバージョンでヌアンサブリングを歌って以来、今までこの曲は今でも聴き心地が良いです。リスナーの皆さん、次はキーナンのスティアのヌアンサブリングです。音楽の広場を終わります。
Diri semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Menangkap nuansa nuansa benih, terusnya doa bercinta.
Voice of Indonesia.
Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum.